こそサプリカフェへ。ワーママ薬剤師歴10年のあこです。この番組では子育てを皆さんや AI も巻き込んで一緒に実験してみようというラボです。あなたの人生に癒しと気づきのサプリになることを目指してます。いらっしゃいませ、こんにちは、あこです。皆様ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。うちはざわざわと下で子供たちが遊んでますけれども、まあ、天気もいいんでね、いろんなところに行ったりして、公園とかね、本当にピクニックに行くと気持ちよくて、家族みんなで行ってきたりもしましたけど、昨日私エリーさん主催 のママのオフ会に行ってきまして、その感想も喋ったりとか、あとちょっとそこで気になったことも喋ろうかなと思って今日サクッと収録してるんですけどもね。本当オフ会ね、すごいすごい、ママってすごい楽しくって、本当になんかママってすごいっすよねって何か言ってるかわからないんだけど、会ってすぐにやっぱ子供のこととか教育の話でやっぱりすぐ盛り上がれるよね。なんか何ですか、同志ですか、戦友みたいな空気感で、初対面なのに本当あっという間の時間でした。でね、その時ちょっと話題になったのがやっぱり教育についてで、集まられたママさんの中でやっぱり小学校1年生に上がるお子さんを持たれてる方が2人いて、あともうお一方は旦那さんが教育の改革をされてるような方で、そうなんです。それで教育ってさみたいな話になりまして、今日は教育についてね、ちょっと壮大なテーマなんですけど、私のちょっと最近思うところを話してみたいなと思います。今日はね、小学校の教育ってどうしてるっていうテーマなんですけど、ズバリね、結論はね、子供が勉強を自分ごとにして楽しめるように、大人ができることはまあ環境を整えたり、自分が頑張ってる姿を見せたり、まあそんなことができるかなっていうぐらいかなっていうとこですっていうのもね、何ですか、皆さんお子さん小学校の勉強楽しいって言いながら学校に行ってます行ってんのかな。うちはね、行ってないつまらんって言ってる、っていうのがね、小学校に上がると、それまではすごいさ、ワクワク、こうなんだろう、好奇心の塊みたいに、特に赤ちゃんそうだけど、何でも目に見えること、こうなんだろうって、こう好奇心の塊でやってたのが、小学校になった途端急に座学になって、向こうから与えられる課題をやるね、みたいな、こう受け身の授業に急に変わるわけですよ。でね、やっぱり最初はワクワクしてたのに、だんだん勉強ってあれ つまらんのではなかろうかみたいになるパターンって多くないですかね、そうなんですよ。それってやっぱり受け身の授業スタイルっていうのがあるんじゃないかなって思うんですよね。で、やらされるものになったって瞬間ね、やっぱり興味も意欲もやっぱぐっと下がっちゃうし、これって大人も一緒じゃないかなって思うんですけど、やっぱりさ、上司からあれやれこれやれってさ、命令されてわけわかんないけどやってるっていうより、やっぱ自分がこれやりたい、あれやりたいって、やりたい何仕事が見つかった時に、それに対して自分で調べるみたいになった時に、急にこう本とか読んでても頭に入るようになるじゃないですか。それと一緒だなって思うんです。でね、私がちょっと昨日お話しさせていただいたのが、藤原和弘先生っていう先生がいらっしゃいまして、藤原先生は元リクルートで、民間から公立の中学校の校長に初めてなった、民間出身で校長になった、異色の教育改革者なんですけども、その先生の提唱していることがね、まあ、もう今されてる一斉授業スタイルはもう時代に合ってないっていうことなんですね。もう塾で先取りしてる子と、あともう授業に全然ついていけない子が、同じその中間層にこう刺さるような授業をずっと受けてると、どっちも 置いてけぼりになっちゃう可能性があるんですね。でそれならもう ICT 使ってレベルに合った授業をもうその子にカスタマイズして受けられるようにして、でその結果を子ども同士で教え合ったりとかすれば、もうもっと能動的な学びになるんじゃないかっていう考えなんですね。でもう一人が工藤雄一先生っていう先生もいらっしゃいまして、元千代田区区立の、麹町中学校の校長で、自立した子どもを育てるっていう教育改革で有名な方なんですけど、実際この YouTube でこのお二人の対談をね、私もちょっとちらっと見て、あーって思ったのが、子どもが自分で考えて学ぶっていうことの大切さなんですよね、やっぱりね。結局ここにね尽きるなって思いまして、めっちゃ共感したんですけど、やっぱね、分からないことを自分の中でどうしたらいいって考える癖をつけるっていうのは、もう勉強だけじゃなくて人間関係とか日常生活でもめっちゃ役立つんですよね。でつまり大人が勉強って楽しいよとか学ぶって面白いよっていう姿を見せて一緒にやっていくこと、これに尽きるなって思う。とはいえ小学生のうちはその姿さえ見せれば真似してやるかっていうと、そうじゃない子も大半だと思うんで、じゃあ全部本人に任せればいいのかっていうと、まあそうじゃないとは思うんですけど、やっぱね、履き違えちゃいけないのは、自由にすりゃそれでいいかってそうでもなくて、小学生のうちはやっぱり習慣化も大事で、計算とか漢字とかはもうつまらんに決まってるんですけども、なんでやんなきゃいけないのって言われても、まあそれはさ、そういうもんなのって親が言い切って、毎日やる時間をもう決めてブレずに続ける、これはね、将来のやるべきことを淡々とこなす力にもつながるから、これは大事だと思うんですよね。なので、まあ自分で決めさせるイコール全部任せるっていうことじゃないっていうこと、子供のその自由をさ尊重しつつも、まあ導くところはしっかり大人が関わっていくっていうのは履き違えないようにしたいなって思うんで、だからね、無理やりやらせるよりかえって大変なんですよね。自由にというか子供のやる気を尊重してやらせるっていうのは大変なことで、だから、その何生徒同士で教えるみたいな授業が効率で進まないのも、多分その方がリソースを割かなきゃいけないし大変だからなんだと思います。あ、子供を呼んでる、大変。なので、まあじゃあ結論いきますね。つまり勉強をね、自分ごとにするっていうのは、まあ子供がワクワクするような環境を用意してあげるってことと、あとは大人が楽しんで学ぶっていう姿を見せることと、あとは基礎的な習慣は親がブレずに支えてあげる、この3つのバランスがすごく大事だっていう話です。以上です。終わります。また遊びに来てくださいね。本日もご来店ありがとうございました。感想やリクエストはレターにて受け付けてますし、スタイフ外は、Google フォームから受け付けてますので、お便りいただけると嬉しいです。それではまたね、バイバーイ。大人が環境